ザ・ミクリアル・ジャパニーズ・ポッドキャスト。皆さんこんにちは。今日はユウスケさんとの会話パート3です。今日の会話では生きがいとブルーゾーンについても話しました。ブルーゾーンって皆さん何か知ってますか？ブルーゾーンっていうのは世界で人が長生きする地域のことです。実は日本の沖縄もその一つです。人生で生きがいがある人は長く健康でいられると言われています。ブルーゾーンに住んでる人みたいに長生きするには人とのつながりとかコミュニティも大事だと言われています。今日はユウスケさんと人とのつながりについても話しました。すごく楽しかったです。皆さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあ始めましょう。
パッと思い出したことがあるんだけど、僕大学時代にね、バーに通ってたんですよ、人生の勉強のために。
おお。
バーに行くとカウンターにいろんなおじさまたちが座ってるじゃないですか。でもいろんなお話を聞くのが大好きで面白くて、でもおじさんだからさ、やっぱ若い人にこう見せたいんだよね、こう、人生というものはみたいな話したいんだよ。でその時に、いやまだ若いね、ゆうすけくんはやりたいこといっぱいあって頑張っててさ、でもそれじゃあダメだよみたいなことを言われた時に、はあ何言ってんだよと思ったことがあるのね。俺は絶対にその今頑張ってること、熱い気持ちとかしらけない心っていうのを大事にして、いつだってチャレンジしていくんだっていうふうに思ってたんだけど、まあ、確かに30歳になって、あ、その今度パーセンテージも大事になってくるのかなっていう、それはなんか多分大人になってちょっと頭が良くなって若い時に見れなかったちょっと社会の大変なこととか人生の大変なこととかもちゃんと見れるようになってくるし、だからこそ心のケアっていうのも大事だと思うんだけど、でも僕がもしそのバーに戻って30歳ですと、僕のことを、僕に人生のことを教えてくれた先輩の年になって、もし隣に20代の子が僕みたいに人生を学びにバーに来て、人生とはっていうふうに、生きがいとはって聞かれたら、もう思った通りにいけると思ったらいけるとこまで頑張りなって、でも自分の心の声を聞くのを忘れないでねってアドバイスするかな。
大事ですね、本当に大事、
大事だと思う。そうだから、なんかこう聞くとね、なんかこう、リラックスすることも大事だよっていう風になんか受け取っちゃいがちなんだけど、でももし今やりたいことがあって挑戦したいって思うんだったら、それに 100% 振るべきだと思うんだよね。で折れちゃったらしょうがないじゃん。なんかミクにしても僕にしても折れちゃったから分かったじゃん。
折れちゃったから分かりましたね、確かに。
これどんなに本読んで折れる可能性があるからこういうケアが大事ってその知識として頭の中にあったとしても、やっぱ自分で経験しないと分かんないからね。
そうですね。でその経験も次のステップに行くために必要なんですよね。自分でそれを経験したからこそ次何をするべきかっていうのが分かってくるし、私もそうですね、もし今ね19歳とか20歳の自分自身に何か言えるとしたら、もう自分がやりたいことをやりなって言うと思います。もう人関係ないから、19とか20歳ってまだこう周りの目が気になる時期じゃないですか。
そうだね、
そうもう関係ないから、とにかく自分が楽しいって思うこととか、これはもっと極めたいって思うことをどんどんやればいいって言うと思いますね、私も。
そうだね、
そう安定しなくていいよってまだ。
そうね、やっぱ、そこでね、こうどうしてももがいてこう頑張ってうまくいかなくて心がちょっと疲れ始めてる時に、無理に まだ頑張らなきゃってしなくていいよっていうのも大事かな。
そうですね、
うん、
うんうんうん、休むことも仕事。
そう、うん、そうだね。そうそう、多分若い人はなかなかそれが感じられずにボキって本当にもう折れて、うちらは多分また戻ったからいいけど、
うんうんうん、
心が折れちゃって折れたまんまもう治らなくなっちゃう人もいるからさ。
でもね、ありがたいことに戻ってこれたからね、
うん、そうだねだから、うん、なんていうの、折れる分にはいいんだけど、もうこれがもう離れちゃうともうくっつかないからさ。
うん
うん、
そうですね。
そう、なんか今僕思うんですよ、この時代ね、何々べきだが多すぎて、なんか今 YouTube で誰でもインフォメーションを発信できるからさ、
うんうん、
よく生きるためにはこれをするべきだとかさ、いいんですよもうそんなの
いいんですよ、
うん、もうどうせね、うん、自分の人生だし、いつかは天国に行っちゃうからね。
うん、本当それですね。うん、
うん、なんか周りの人の意見じゃなくて自分のこと一番心配してあげられるのは自分だからさ。
うん、
そう、そこを怠らないでね、ちゃんと見続けてあげるっていうの大事ですよね。
うん、本当そうですね、うん、
まだあれやってるの、ジャーナルとかやってるの？
あ、やってます、毎日やってて、うん、なんかね、忙しい毎日を生きていると、うん、やっぱりその小さいこと見えなくなってくるんですよね。
うん、
うん、でもなんか一度一日の中でこう立ち止まって楽しかったこととか、なんだろうな、うん、感謝してることとか書くと、うん、心が整うんですよ。なんか一日、私は朝やるんですけど、朝そういうのをやって、うん、ちょっとだけ5分だけ瞑想してるんですけど今、
うん、
でその後ちょっと猫と戯れて、
うん、
コーヒー飲んで一日を始めてるんですけど、それをするとね、うん、なんか一日のエネルギーが全然違うというか自分にも優しくなれる。
ああ、そうね、
そう、めちゃくちゃおすすめです。これソロエピソードの方でも、
うん、
ベラベラ喋ったんですけど、
お
めっちゃいいと思う、その感謝日記を書くのは、うんうん、いいと思います
ね。いや、だからそれこそさ、まあ、このポッドキャストって日本語を勉強している人向けだからさ、日本語でやってみるのも一つありだよね。
そうですね、うんうん
うん、なんかそれこそなんか毎日さ5分単語帳読むよりも5分ね、自分の気持ちを朝日本語で書いてみるとかの方がいい気がするけどね、うん、
そうですね、うん、確かに、うん、
それプラス生きがいもね、生きがいバランスが、この生きがいシーソーバランスが整うっていうね
生きがいシーソーバランスゆうすけさん今日このポッドキャストで3つ新しい言葉を作りましたよねお菓子生きがい、サラダ生きがい、生きがいシーソーバランス、
うん、そうですよ、そうですよ、俺本書こうかない
や本当に本書いた方がいい生きがいシーソーバランスっていうタイトルの本書いてくださいもう、
いやいやいやいや、でもこう話すと楽しいですね。
楽しい、ゆうすけさんのなんか考え方というか、
うん、
なんだろうな、そのユニークなんですよね。
あ、そう、
うん、箱から出てるもうみんな箱の中でね考えるんですけど、ちょっと宇宙人的な、うん、もうそこから出てしまってて、
うん、
でそこから出たところから自分の独自の考え方を生み出すというか、うん、そういうのがすごい長けてるというか、私はできないなって思うんですけど、
うん、
いやすごいすごい、だからゆうすけさんのポッドキャスト人気なんですよ。ゆうすけは何を考えてるかとか、そういうのを聞きたい人がいっぱいいると思います、うん、本当に
ありがたいですね。僕の生きがいシーソーバランスを聞きたいという、うん
そう、そうそうそう、で、あと一つだけちょっと話してもいいですか？
いいですよ。
あのね、ゆうすけさん、ブルーゾーンって聞いたことあります？
ブルーゾーン？
うん。
ブルーシートじゃなくて。
ブルーシートじゃなくて。花見で使うブルーシートじゃなくて。
じゃなくて、
うん。ブルーゾーンっていうのは、 世界で人が長生きする地域のことで、はい、世界に、うん、あの5カ所あるんですよ。
ブルーゾーンが？
そうそうそう。で、日本でも1つあるんですけど、
うん、
どこかわかりますか？
どこだろう。結構なんていうポピュラーな場所？
うん、そうです。
沖縄。
そう、
あ、
沖縄の、北の方に読谷村っていう村があって。行きました？
読谷行った。読谷でタコス食べた。
メキシコで食べてください、タコスは。
そうそうそう、タコス食べたわ。めっちゃ美味しかった。あ、全然ごめんごめん、タコスは関係ないんだけどね。読谷ね、すごい分かる、分かる気がする。
そうなんだ。そう、
うん、
で沖縄と、あとイタリアの島、
ほう、
あとギリシャの島、
うん、
でコスタリカの島も一つと、うん、あとカリフォルニアのロマリンダっていう、まあ、地域、
はいはい、
なんですよね。でこの地域の人が長生きする理由はいくつかあるんですよ、うん、例えば、
うん、
あの年をとってもよく体を動かすとか、
はいはいはい、
あの畑仕事をするとか、うん、沖縄に行ったら結構おじいちゃんとか畑仕事してて、90歳ぐらいのおじいちゃんが畑仕事してるなっていうのもよく見るんですけど、
うん、
そういうことも大事だし、あと、うん、あのお肉ばっかり食べるんじゃなくて、うん、あのサラダとかね、植物性のもの、うん、大豆とか食べることも大事なんですけど、うん、その中の一つで生きがいっていうのが紹介されてて、うん、その長生きする理由の一つは生きがいらしい
ん
ですよね、
うん
うん、なんかその、まあ、役に立ってるっていうことを実感することも大事だし、あとその人とのつながりが生きがいだっていう人も沖縄の人は多くて、例えばあの孫と遊ぶとか、うん、まあ、家族で集まるとか、そういうことも生きがいだって言ってる人が多いんですよね、
うんうんうん、
で私は日本に帰って感じたのは、うん、それがちょっと少なくなってるんじゃねえかみたいな。
おお、じゃねえかと。
じゃねえかと。そう、一人でいる時間も大事っていう人もね、日本って結構多いじゃないですか。日本のレストランで一人席があったりね、うん、カフェに行くと一人でみんなね仕事したりとか勉強したりとかしてるじゃないですか。で海外はなんかみんなで何かをするっていうことも結構多いんじゃないかな。逆に一人になれないっていうこともあるけど、うん、でも日本に帰るとなんかもっとみんなで集まって楽しむ時間過ごそうよって思うんですよ。
うんうんうんうん、
そうそうそうそう。そうですね。だからさっきあの一番最初にゆうすけさんと話してたみたいに、人とつながってるっていうのも大事なんじゃないかなって思いました。
うん、そうね。なんかそれプラス僕が思うのが、うん、まあ、このポッドキャストを聞いてくれている人はほとんどが海外の方だから、あんまりためにはなんないんだけど、日本人ってね、人間関係が0-100な気がするんですよ。0か100だから、人とのつながりっていう風に感じるともうめっちゃ近い人になっちゃう。人とのつながりってずっとなきゃいけないとか、仲良くなきゃいけないとか、価値観が合わなきゃいけないとか、なんかそういうことを、そういうものをイメージしがちなんだけど、もっとライトな人とのつながりっていうのも大事かなって思うのね。
うん、
なんか僕沖縄今回1週間ぐらいいて、ホテルではなくその学生のお家に泊まらせてもらって、結構リアルな生活をさせてもらったんだけど、やっぱスモールトークができるってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。
うん、
で僕沖縄のあるスーパーにサーターアンダギーっていうお菓子を買いに行ったんですね。
うんうんうん、
で学生さんがそのサーターアンダギー屋さんのお兄さんとお姉さん、若い人なんだけど、こう挨拶して、あ、買いに来ましたって言って、あ、何々さん元気、頑張ってるっていう風にこう聞いてて、
うんうんうん、
で、あ、私の先生なんですって、あ、先生ですか、どうもっていう風にどうですか沖縄っていう風にこう聞いてくれて、
うん、
あ、めちゃくちゃ良かったですっていう、こういうなんか ライトだけど温かいつながりっていうのが日本は少なくて、っていうのもちょっとかなりエピソードが長くなっちゃうんだけど、北海道にも旅行に行ったのね、
うんうん、
で北海道 の, あの ホステルかホステルに泊まったんですよ。でホステルってさ、うんうん、あの共同スペースがあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、そこでお仕事をしている人もいればご飯を食べている人もいるじゃないですか、
うんうん、
である夜ね、そのニディアさんと僕でビール飲んでたんですよ。でそしたら日本人の方が入ってきて、でプシュッとこう一本開けて、でこうなんかこう壁に貼ってあるこうチラシとかをこう見ながらこう一人で飲んでたんですよ、
うん、
でうちらもだいぶこうお酒も回ってきてて、でもまだあと2本缶ビールが残ってたんですね、
うんうんうん、
なのでそのお兄さん、お兄さんとかおじさんだよね、あのすいませんって、あの僕ら飲んでてちょっと缶ビール余っちゃったんですけどいかがですかって、まだなんか飲まれてるみたいなんでっていう風に聞いたんですね、
うん、
そしたらもう全力で拒否されていいですみたいで、なんか僕はなんかそのプシュって開けながら、あの、うん、なんで来られたんですかとかっていうのを話そうと思ったんだけど、もうバンってこう切られて、で、あそっか感じてね。で次の日、うん、一緒に旅行してた日本人の友達に、まあ実はね昨日寝てる間うちら共同スペースで飲んでてビール断られちゃったんだよねっていう話をしたら、そりゃ断るでしょって言われたのね、
うん、
そんな全く知らない人にビール飲みますかとかってなんかめんどくさくないって、あこれだと思って、これなんだ日本は、その点沖縄とか海外の島とかっていうのはもちろん人とのつながりっていうのがあるかもしれないけど、そのなんか薄いけど温かい挨拶プラス温かい一言二言が言えるつながりっていうのが大事なのかなって、思うな。
なるほど、そうですね、うん、なんか日本でその挨拶っていうのは結構機械的というか、まあ、例えばその店に入るといらっしゃいませって言われるじゃないですか、
うん、
でもそのなんていうかな、つながりではないんですよね、お客様とスタッフのやり取りで、うん、こう人間と人間のつながりっていう感じではないですよね、
ないね、う
ん、今回海外に、あ、うん、すいません、
あ、ごめんごめん、今回海外に、
うん、今回海外に行って思ったのはスタッフとお客さんじゃなくても人間と人間の会話なんですよね。まあ時々それにちょっとなんか、うん、ちゃんと仕事しろよって思う時もあるんですけど、でもガム噛んで接客する人とか普通にいるからそうね、ちゃんとしろよって思う時あるけど、でも好きなんですよ、うん、そっちの方が、
うん、
なんかね普通にそのセーター可愛いじゃんとか言う、どこで買ったのって聞かれたりとか、
うん、
どこから来たのとか普通に話しかけてくれるんですよね、
うん、
その、うん、さっきゆうすけさんも言ったように、そのちょっとした人とのつながりというか、知らない人とのつながりっていうのも、うんうん、めっちゃ大事ですよね、本当に。
そうなんだよね、だからなんていうの、薄く温かくするっていうの大事で、なんか日本って僕今回ね、あ、大きい町はその人間関係が希薄、まあ人間関係が薄い、ない、そのロボットと話してるみたいだ、だから田舎に行ったらもっと温かいコミュニケーションができるのかなと思って、で田舎に住んでいるお友達のところに行ってお話をしたんですよ、
うん、
で田舎に住んでいる人はみんな言うのが、田舎はやめといた方がいいっていう、
うん、
なんでかっていうと、もう人間関係が近すぎてめっちゃトキシックだと、
お
うちらこの地区のチームだよなみたいな、
確かに、う
ん、そのコミュニティの中にいるためだけに頑張らなきゃいけないことが多すぎてめっちゃストレスになるよっていうのも聞いたんですよ、だからね、さっき言ったんだけど0-100だなっていう、
確かに確かに、
うん、
そうですね、もともとなんか日本は村文化って言ってね、うん、村の中のみんなでこう何かをするとかね、 うん、噂はすぐに回るとかそういうのがねあったと思うんですよね。ねえ、それもバランスですね。もう人生何でもバランスですね。
そうよ。
結論。
そうよ。人生はシーソーですよ。
人生はシーソーですよ。
シーソーゲームですよ。何でも。
もうこのあの、ポッドキャストのタイトルは、人生はシーソーで、うん、もういきます。
そう。まああと自分の好き嫌いもあるからな、
そうですね、まあ人にもよると思うんですよね。みんながみんなそうじゃないけど、そういう雰囲気がね、ありますよね、社会の中で、日本である
、ある、ね、
うち外、もう外とはもうめんどくさいから、もううちだけで、もう知ってるグループだけで遊ぶみたいな、
あ、そうね、
そういうのはあるね。メキシコだとみんなウェルカムじゃないですか、パーティーとかでも。そうそうそう、
なんか別に友達って言うけど、日本人がイメージするなんかもうベストフレンドみたいな、ソウルメイトとかではないんだよね。そうそうそう、そうなんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよ。そのつながりって、沖縄はその近いものがあるんじゃないかなって勝手に思ってる。
確かに確かに。大阪のおばちゃんはよく話しかけてくれるけど、ね、
あ、そうね。
それはちょっとあの例外ですよね。なんかこの間大阪に帰って、大阪のイオンで買い物してたら、知らないおばちゃんがなんかスカーフを買おうとしてて、なんか二つ どっちがいいかわからないから、姉ちゃんどっちがいいか見てとか言って、全然知らないのに、これの方がなんか夏っぽいよね。これはちょっと秋っぽい。どっちがいいかな、姉ちゃんって聞かれて。これこっちの方がいいと思いますって、似合ってますよとか、そういう会話は時々大阪ではあるけど、やっぱ大阪のおばちゃん限定かな、
そうだよね。だから大阪生まれ、大阪育ちのおばちゃんじゃないと、
そうですね、そうですね、そうそうそう。
やっぱそれをさ、こう聞いてめんどくせえなって思う日本人がいるのも確かだからね。
そうですね、確かに確かに、
いや難しいよこれは。
でもそれはなんか日本人同士なのかなって思いますね。なんか海外の人が来ると、海外の人に話しかけられると結構オープンになる日本人もなぜか多いと思うんですよ。日本人だとなんかこうね、恥ずかしいとか人見知りしてしまうっていうのはあるけど、海外の人だとその日本のルールとか関係なくなるのかなって思って。
それが言ってたあれなんじゃない、その薄くてあったかいコミュニケーションが取れるんじゃない。でも絶対もう会うこともないしさ。
確かに確かに。
でもこう、日本に来てくれてるからいい印象を持ってもらいたいしさ、こうもてなしたいけど、もう一回限りみたいなコミュニケーションだから、あの感覚で他の日本人とも話せるといいんだけど、そうはならないのよね。
確かにそうですね。
ま
あこれはね、合う合わないがあるから。
あ、そうそう、
私とゆうすけさんはね、結構あの他の人にもね話しかけるタイプなのかなって思うんですけど。
ああ、ぐいぐい行っちゃうね、
ぐいぐい私も行っちゃいますね。めんどくさいかなと思いながらも、どこから来たんですかって普通に日本人にも話しかけちゃうので、迷惑だなこいつって思われている時もあると思うんですけど、あんまり気にしない、
まあそうね。僕は割と気にするけどね。だって今パッとこう、あのビールで断られたことを話せたってことは頭の中に残ってたわけだからね。
そうですね。確かに確かに。
そうね。なんかブルーゾーンってそういうことですね。つまりね。
そうそうそう。ブルーゾーンの人たちはそういう生きがいとか、なんか朝起きる理由みたいなのもすごい大事らしくて、確かになと思って。はい、
今言ったのが答えじゃない？朝起きる理由なんじゃない？生きがいって、
そうですね。
明日なんで起きるのかっていう、明日はあのカフェに行って、あの限定 あのケーキとコーヒー飲むんだ、だから明日起きるんだっていうのも大事だしね。
そうですね、
うん、
お菓子生きがいも大 大事だし
、明日ゲームの大型アップデートだ、めっちゃ楽しみ、起きようっていうのもいいと思うんだよね。
それゆうすけさん、それゆうすけさんですよね。
だからそれだけじゃなくてね、あのこのプロジェクト進めてみんなに喜んでもらおうっていうのももちろん一つだしね、
うん、
うん、
そうです。皆さん生きがいシーソーゲーム、
はい、
バランスを取るのがねいいと思います。はい、
ちょっとその朝、明日の朝起きる理由っていうのもそのサブタイトルで入れといてよ。
あの人生のシーソーゲームダッシュ、うんうん、朝起きる理由
あ明日の朝起きる理由、
明日の朝起きる理由に
しましょう、イコール生きがいみたいな
ややこしいわ、いいいいややこしいこの二人しか分かんない
そうだね、そうだね、うん、
はい、ということでこれぐらいで終わりにしましょうか。ありがとうございました、ゆうすけさん。い
や、ありがとうございました。1時間半近く話してますね、これ。
そうですね、パート3ぐらいまで行くかな、
うんうん、コスパいいっすよ私
コスパいいっすよ
1回で3本
すごいな。
あのミクトンだとやっぱ話せるね。
本当ですか。
うん、リラックスしてこう思ったことが話せるから、
いや嬉しいな、
ね、はい、本当に
またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ今日はありがとうございました。
あざました。
はい、失礼します。
バイバイ、
バイバイ皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストをアップルポッドキャストで聞いてる人はレビューを書いてもらえると嬉しいです。スポーティファイで聞いてる人は星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたらたくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。 OK、 最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。